どうもごきげんよう、米粒社協のサンキュー達夫です。本日は、これまでいただいていたんですけれど、ちょっと長すぎて読めなかったメール、この1話特集でお送りしたいと思います。ぜひぜひお付き合いくださいませ。皆さんもテレビアニメ、そして劇場版アニメ見た感想、誰かに伝えたい、これ もっとみんな見てというこの1話で、メール送ってください。netsmoji@gmail.com までです。さあ、というわけで、たった一人の天気の子特集というのをやりましたけれども、その後天気の子の感想が届きました。読みたいと思います。この方は鍵格好お父さんと申しますという方ですね。熱文字ツイッターにて天気の子の感想を募っているのは見ましたが、まだ見ていなかったのでネタバレされる前に見に行きたいなと考えていましたところ、達夫さんから冒頭衝撃のメール0通という方を聞き、これはネタバレされる前に見ていないと、オタク心を試されていると感じ、池袋のグランドシネマサンシャインにて見てまいりました。ともかく何の情報も入れずに見に行ったのですが、まさか自分のいる映画館の前身シネマサンシャインの映像ビジョンがリアルに出てくるとは思いもよりませんでした。残念ながら池袋シネマサンシャインは閉館し、今年ね、亡くなってしまいましたけども、元ブランズウィックのあった旧プラザ池袋に場所を移して IMAX シアターを備えた映画館に形を変えてグランドシネマサンシャインとして先月オープンしたばかりなのです。当然本来ならシネマサンシャインでこの天気の子を見るつもりでしたから、シンゴジラを見ていて、あ、俺んちが映ってる的な感動を得られたかもしれないわけで、適当に入った映画館なのになぜか損した気分になってしまいました。まあこれは映画の評価、まあどうなんだろう、まあいいでしょう、そういうこともね。いや、どこで見たかってすごい大事ですからね。同様に新宿の西口側から線路を挟んで見えるパチンコやエスパスとドンキホーテや渋谷の三千里薬局、池袋西口の清掃工場から見えるラブホテル群など、東京に40年住む者としてリアルさに驚くことしきりな、海外もしくは観光者から見た東京の風景を感じられる作品でした。内容に関しては達夫さんおっしゃる、いい意味で内容はどうでもいい世界系の作品で、リアルからはかけ離れた愛の強さを感じられる作品で、非常に好感が持てました。これからも楽しい放送よろしくお願いいたします。ということで、鍵格好お父さんからねいただきました写真付きで、シネマサンシャインね、ありがとうございますね。やっぱ絵すごいよね。続きまして、天気の子の感想もう一通いただきました。エピーロ記者からいただきましたよ。東京都男性エピーロさん、天気の子の感想を送らず本当にすみません。土下座しながらこの文章を書いております。そう、土下座するほどはじゃないです、そのリスナーに謝らせる俺っていうね、いやすみません本当に。こちらもね、もっと事前にお伝えしておけばよかったんです本当ね。私自身この作品にあまり乗れなかったので感想を送るのを躊躇してしまいました。で、作品自体がどうこうというよりも、見に行ったのが7月27日で、私自身の精神状態が思ったよりも回復していなかったことが原因だと思います。まあね、18日例の事件ありましたからね、僕もなかなか見に行けなかったです。乗れない中アニメを見ると細かい荒にばかり目がいってしまい、魅力を魅力と感じられないことが時々あります。ですのでこれは感想というよりは一つのケースとして話の種にでもしていただければ幸いです。まあありますよねこういうことね。なんかもうちょっと印象悪い噂だけ聞いてて初対面の人に会うみたいなね、なんか感じ悪いなっていうところから初めて会う人との印象みたいな感じになっちゃってると思うんですけども、雨？新海さんまた雨やるの？琴の葉の庭でやったじゃん。 いや、タイトルからなんとなくは予想してたし、ところどころに登場させるくらいなら定番の深海節ということで逆に楽しめるけど、これ主役だよね。新海監督は非現実的な要素を出すときにどちらかというと SF 寄りのモチーフを好んでいたような気がするけど、今回は完全にファンタジー、元より緻密というよりはエモーショナルなストーリーにファンタジーがかぶさると味付けが濃いというか、カツカレーを食べさせられている気分で、映像のリアルさや正統派のキャラクターデザインとの間にギャップを感じて物語に入り込みにくい気がする。これはもう全く僕も同感です、ね。もちろんカツカレーは美味しいんだけど、ちょっと年齢的に胃が重いから、なんかこう福神漬けのようにピリッとさせてくれる要素を入れてくれるといいのだけれど、君の名はの時はギリギリこのバランスが保たれていたような気がするけど、今回はついに決壊したような感覚。主役2人の演技がちょっと拙いような気がする。神木くんと比べてという意味で決して悪いというわけではないのだけれど、脳内で比較してしまいノイズになる。天気を左右する力があるっていうメインテーマと2人が追われている理由に直接の関係がないから、どうもすっきり見られない。少なくとも穂高が拳銃を使わなければあんなに追われることもなかったような。自ら障害を大きくしてそれをなんとか乗り越えようとしているように見えて、それも若さと言えるけど、今一つ応援する気になれない。なぎくんかわいいよ、なぎくん。もう頭おかしくなってますけど、初たってあまり良さが分かっていなかったけれど、新しい扉が開いたような気がする。いや、これはまあ大きな前進ですね。なぎくんの2人の彼女が花澤香菜さんと桜あやねさんというのはすぐ分かって、この明らかなサービスに喜んで飛びつきテンション上がる。以上です。初田と花澤さん、桜さんに会えてよかったっていうことですよね。いや、もう本当にハーレムアニメかと思いましたよね。ちょっと凪くん主人公のハーレムアニメをワンクールテレビアニメでやってほしいですよね。それは僕も思いました。いや、そうなんですよね。ただまあ難しいところなんだよな。だからこのカツカレー人気あるじゃんっていうことなんですよね。だからつまり僕らはね、まあ星の声とかはやっぱファンタジー作品ですけど、まあ秒速5センチメートルとか、まあ琴の葉の庭とか、まあそういうの見てきて、あーなんか美味しい、なんかもう何時間もなんか果物煮込んだ系のカレーもうめえじゃんみたいな感じで、腹立つけどうめえじゃんみたいな感じだったのが、まあ君の名はでね、ちょっと振り切ってきたじゃないですか。ちょっと全国チェーン展開するぞみたいな感じでね、いや、これはこれでいい、このカレーが全国の人に、まあ、食べてもらえるならいい、まあちょっと中身ちょっとね、この大量生産できるぐらいの感じの味付け変わったけど、でも相変わらずうまいよっていうのがね、あったと思うんですね。ですけど今回カツカレーかっていう、その感じですよね。僕は何よりやっぱ絵がすごいそのリアルなのと、ちょっとお話がオカルトすぎるっていうので、えらいギャップ感じましたね。これはちょっとなんか逆に説得力ないぞみたいなね。いや、もちろんこのリアルな絵の中に、リアルじゃないものを入れることによって、本当にそこにあるように見せる力というものはあると思うんですね。いや、それはやっぱりなんていうんですかね、ガンダムとかでもそうでしたけど、実際の地球にね、スペースコロニーみたいなものが落ちてきた時のあの怖さっていうのかな、実際にはありえないんだけど、やっぱアニメの世界の中でそういうことがあって、あ、本当にあるかもしれないって思わせるだけの力っていうのはもちろん新海さんあるんですけど、その上にですね、まあなんだろうな、カツカレーにトッピングチーズ、みたいな感じのね、いや、そうなんですよ、その追われている感じを出さなきゃいけないから、やっぱ拳銃を使わなければいけないっていう風になってくんですけど、まあなってくんですけどっていうことなんだよね。ただまあ、空を飛ぶ浮遊感であるとか、やっぱ水の表現であるとか、まあそういったものにものすごい説得力があるんで、丸め込まれていくんですよね。で、その丸め込まれてかねえぞって思う人と、まあ、いや、丸め込まれてって思う人と、そのまあ両極だと思うんですけど、大概の人は丸め込まれると思うし、まあもちろんその琴の葉の庭以前の人っていうのは、まあ分母で言えばね、圧倒的に君の名から知った人が多いわけで、あ、じゃあ世間的なデビュー作が君の名だとしたら、まあ2作目これでいいかっていうところもあるわけですよね。ただ その従来のファンからすると大きなサプライズはなかったっていう意味で、なんか同じことやったなっていう感じはありますよね。ただまあ確かにあの都内の美しい風景、雨の表現、やっぱりね、あの田舎を美しく描くことは誰でもできるんですけど、都会を美しく描くっていうのはもうこの人の才能だと思うんで、まあそういった意味でも映像はまあ素晴らしかったんで、僕はあの音を消してみたいかな。うん、本当内容はどうでもいいんだよね。ありがとうございました。続きましてハイペリオンさんからいただきました。先日の放送で天気の子の感想メールを募集したところ、一通も投稿がなく寂しかったとおっしゃられていたので、熱文字記者として投稿します。ありがとうございます。気を使わせるパーソナリティでございます。9月3日に一度送信したのですが、第343回の放送でもメールがないと言っていたので、もう一度投稿します。8月本編に入る前に私の新海作品の鑑賞歴を記しておくと、作品は君の名は以外は全て見ています。新海監督の作を大体は理解していると思います。ちょっと待って、君の名はを見ていないということなんですね。この方は面白い人ですね。以下本論。天気の子はテーマを正面からストレートに描くのではなく、周辺の出来事をメタフォリカルに描くことで間接的にそれを分からせる手法を取っているので、とにかく分かりにくいです。まあつまりあの比喩が多いっていうことですかね。あのメタフォリカ、まあ、メタファーをふんだんに使って比喩的にそれを描いているので、例えばまあ小道具に固くされた、大人とかね、世間みたいな象徴みたいなものを積み重ねていっているんですが、一見分かりにくいということですね。ですが基本的には低所得で脳内の二次元のお嫁さんと暮らす男性が行政庁職員と常識的な人間に脱オタさせられそうになったことに抵抗し、オタク生活を取り戻す話だと思います。えらい飛躍ですけども、これ面白いですね。つまりオタク、つまり猛男を現代社会を代表する都市の難民と見て、彼らが自らの誇りを解放し取り戻す物語を作りたかったのではないでしょうか。違うと思いますけどね。まあでも、そうですよね。主人公の穂高くんというのは猛男代表みたいな感じでしたよね。やっぱ地元で何かあって地元を出てきた、まあいられない理由があった、まあだから猛男的にはいじめられたとかね、居場所がなくなったっていうことで大勢の人がいるところに出るんですけど難民になる、だけども自分の誇りを解放して取り戻す物語、まあもちろん苦労はあったけどってことですね。いやまあおっしゃる通りかもしれない。本作がストレートにそう分かる内容になっていないのは、猛男を正面から肯定する作品だとさすがに理解されないと思ったからではないでしょうか。一体どれだけの方がこの話を理解しているか分かりませんが、これは猛男が猛男として生きていくことを決心する痛い話であり、同時に感動的な話であり、さらには素直に肯定していいのか判断に困る内容なのです。面白いね。以下内容に沿って検討していきます。まず主人公の穂高は16歳の高校生の設定ですが、これは永遠の16歳と読み替えるべきで、実際は成人男性です。穂高はネットカフェに泊まってバスへのアルバイトを探すばかりで、ろくな仕事にありつけず、仕方なくフェリーで知り合った菅を頼りますが、この一連の過程に要するに日本社会で職に敗れた男性だということが表現されています。そしてひなは言うまでもなく穂高の二次元の嫁です。そう考えればファーストフード店で電撃的な出会いをすることも、彼女が軽薄に風俗店で働こうとすることも矛盾なく理解できるでしょう。観客からひなが穂高にとって都合が良すぎるという非難が起きるのも、一般市民が予備知識なくいきなり二次元彼女に触れたことへの拒絶反応だと思います。何これ超面白い。ひなの晴れ女業の休業後に警察に追われることになったのは、オタク生活を送っていたら行政に怪しまれて監視保護されそうになったので、特に悪いことはやっていないが追われるから逃げる、怖いから逃げる状態になったのだと思います。で捕まって脱オタを強制されそうになりますが、それを強引に振り切って自らの二次元の嫁さんを嵐の中から取り戻すというのが私の解釈です。美しい解釈ですね。そうなると俄然面白いかあのお話になってきますね。オタク的にはね、なぜ東京に雨が降り続いているのか、なぜひなの存在が雨を止めるのに決定的な役割を果たすのかということについては分かりませんが、私はこの作品の大まかな内容は定規の通りであると感じました。いや これ分からないってさらっと書いてるんですけど、結構重要な、まあ、雨っていうのはその自分に対しての批判であるとか、あるいは世間の風当たり雨当たりみたいなものなのかな。ただ二次元嫁だけはそれを食い止めてくれるっていうね、ただそれが妄想かもしれないっていうことですよね。新海監督は本作で低所得でオタクライフを楽しむのは悪い人生ではない、むしろ自分はそれを守りたいと言ってるのではないかと思います。もちろん本当はボヘミアンの生活が不安で仕方がないので必死に大丈夫だと自らを勇気づけているのですが、それでも主導層のようなオタクの生活をリスペクトして本作を作ったように思うのです。ここで話が飛びますが、作中での引用について述べたいと思います。天気の子は過去のさまざまなアニメ作品からイメージを借りて引用し、そのことによって平たく植物的になりそうな都市難民の話を奥行きのあるものにしています。私はそれが主人公の穂高を描く際にもうまく使われていると感じます。どういうことかというと、私は映画を見ていて、本作の主人公の森島穂高が機動警察パトレイバーザムービーの敵役である、穂場栄一、穂場栄一に似ていると思いました。確かに情景のザ・ムービーにおいて、穂場は不気味で得体の知れない敵として登場します。彼は東京下町の低賃料のアパートを渡り歩いて生活し、作業用ロボットが一斉に誤作動を起こすコンピューターウイルスを市場にばらまいて、最後は犯罪の証拠を消すために自殺してしまいます。楽天的でおっちょこちょいの穂高とは真逆の暗い性格です。しかし実はザ・ムービーで描かれるこの穂場が住んでいる地域と天気の子で穂高が渡り歩く地域の風景が似ているのです。まるで穂高は穂場の秘められた姿だというように、両者は徹底して生活な新築物件を避けて貧しい中古住宅や歓楽街、バス停の路地を渡り歩きます。そのことが穂高は穂場の本来の姿だと新海監督が言っているように私には見えるのです。穂場はパトレイバーでは不気味な男として描かれましたが、実際は二次元彼女との生活を楽しむ引きこもりのオタクだったのではないでしょうか。そして穂高も本当は会社と会わずに早期退職してしまった IT エンジニアなんじゃないでしょうか。映画を見ながら私はそんなことを考えました。話を戻すと同時に結論に入ります。以上の通り、私は天気の子を中年男性が空想上の彼女と暮らす生活を一旦実社会に否定されるが情熱をかけて取り戻す話として見ました。そして私は新海監督が大ヒットした映画の後でこのようなマイナーな等身大のオタクを主人公にしたことに強い印象を受けました。私の目に彼は成功者ではなくオタクとして生きると宣言しているように見えたのです。あえて書きますが、これは完全に部費部だと思ったくらいです。日本有数のメジャー監督になったことに引っ張られずに君の名は以前のマイナー路線に戻るだけでなく、むしろさらに尖ってオタク文化の最もラディカルであると同時に一般市民が嫌悪するであろう二次元彼女をテーマに持ってきたことに私は驚きました。彼が警察や常識的な市民と対決してまで守ろうとしているのは二次元彼女との生活なのです。繰り返しますが、そのことに率直に言って驚かされました。それは冒頭にも書きましたが、感動的であると同時に自傷的であり、素直に肯定することがためらわれる危険な宣言です。しかし決して画面に映ることのない多くのオタクにとって強力な応援歌になったのではないでしょうか。ということで、ハイペリオンさんありがとうございます。いや、むちゃくちゃ面白いな。そっか、だからヒナは実在しないというか、まあ、二次元嫁っていう風に解釈すると、急に面白くなりますね、これね。それだったら、全てを受け入れられますね、僕は。そうか、そういう見方だったか。ありがとうございます。こういうね、自由ですから、解釈は。証明しろって言われると難しいですけど、自由ですから、そこはね、それでいいと思いますよ。うん。続きまして、天気の子、感想、サジーさん。天気の子、良かったです。アニメの最終回を見ているようなそんな作品だったと思います。前作で売れに売れた新海さんですから、さらなる売り上げを期待されて AKB 関連アイドルとかそういう連中が作品にかかるのではないかと心配していました。本当に良かったです。私がこの作品について思うのは、何かのテーマに沿って作っていた作品群の最後の締めなのかなと思いました。家出の理由を語らない少年は、今の制作作業に飽きてきた新海さんがフラッと家出することをほどめかしているような、ちょっとお休み取りますね宣言のような、 そして少年が一度実家に戻ったように、ちゃんと戻って仕事しますよと。そして少年が海の底に沈んだ東京の上を船で行くように、お休みの経験を生かして次の仕事も頑張るぞと言ってるような、考えすぎですかね。いや、考えすぎだと思いますけどね。いいですね。またこの本人が意図しない方向に読み取るっていう、これもやっぱ視聴者に与えられた自由だからね、面白いですよね。天気の子、若い少年少女に見てもらいたい作品だなと思います。映画を見てる最中に私は僕らの7日間戦争を思い出しました。あったね、宮沢りえ、よかったですね。まあ、山本太郎も出てましたけどね。大人の正しさがなぜ正しいのか分からず、自分の正しさがなぜ違うのか分からず、知恵と暴力によって抗う作品、懐かしいなぁと思いました。そのせいか、作品の中で描かれる海に沈んだ東京は記憶の中にある昔の故郷のようでした。僕らの7日間戦争を見るために渋谷駅ハチ公前にある交番で待ち合わせ、ずらっと並んだ電話ボックスの中で風俗店の広告冊子を物色しながら見上げたあの街並みも、もしかしたら海に沈んだあの絵の中にあるのかも、なんて。ということで、サジーさん、ありがとうございます。そうですね、びっくりしたよね。なんかいきなりあのバニラのあのトラックが出てくるからね、冒頭ね、バーニラバーニラバーニラって、もう歌まで歌って、いやこれ場合によっては宣伝になってんじゃねえかとか思うんだけど、実際ね、都内にある全ての店が実名を出してね登場していたという、これはやっぱ面白かったっすね。以上が天気の子に寄せられたメールでございました。ありがとうございます。どうでしょうかね、バイオレットエヴァーガーデン外伝、皆さんご覧になりましたかね。どうしよう、エヴァーガーデンの感想はまた別でやるかな、特集で。お手紙ね、届いてますけれどもね、ちょっと予備で取っときましょう。ジョイナスさんからいただきました。この1話、鬼滅の刃19話の感想ということで、こういうメール待ってましたよ。ありがとうございます。毎週ラジオ拝聴しております。ここ何度か田蔵さんがリスナーからのメールが送られてこないとおっしゃっていたのを聞き、及ばずながらこちらのコーナーにメールを送りいたします。ありがとうございます。この1話に送ってくるリスナーこそ本物だと思ってますから、僕なんかは。いや、いいんですよ、もうブヒブブとかね、もう違うんだよ、本当のオタクはこの1話に送ってくるから。もうジョイナスさんだけがやっぱね、オタクですから、もうジョイナスさん大事にしていこうかなと思いますね。ありがとうございます。今回感想を書きたいと思ったのは鬼滅の刃の19話日の神です。圧巻だったのは、主人公の炭治郎が妹禰豆子を人質に取られた上に痛めつけられ、自身も満身創痍という絶体絶命の状況から繰り出す最後の型、聖聖流転。それでもなお相対する鬼には歯が立たずに死を覚悟したところで走る走馬灯。そこで炭治郎は三木真一郎さん演じる父炭治郎との会話から活路を見出し、敵の首元に折れた刃を突きつけると同時に、禰豆子は深層意識で母親に起きてお兄ちゃんを助けるのと呼びかけられたことで目を覚まし、自身の血を使った技を繰り出し、兄弟の絆によって、首を跳ねる。そしてこの話数だけのオリジナルエンディングが流れるという一連の場面です。とにかく作画のクオリティが高く、これは本当に30分アニメなのか劇場版ではないのかと終始驚かされたのに加えて、前半で敵対する鬼が家族を恐怖や暴力によって言うことを聞かせることが正しいと考えている価値観における対立、走馬灯の伏線を描いてクライマックスで昇華されるという構成、声優の方々の演技、BGM として使われていた、かまど炭治郎の歌などあらゆる方向から感情が揺さぶられて、見終わって数日間この19話を思い出していました。ストーリーから家族や兄弟、そして鬼滅の刃のアニメーションに関わる人たちの作品を大切にしたいという思いが伝わってくる1話だったと思います。ぜひ皆さんの感想も伺いたいです、ということで、ジョイナスさん、ありがとうございます。鬼滅の刃すごいよね、本当に本当にすごいよね、評価足らないよね、めっちゃ動かしてるしね、やっぱりシリアスな作品だからな、 いいよね。でも俺ダンベル何キロ持てる見ちゃうな俺。女子高生の無駄遣い見ちゃうな俺。何回も見ちゃうな。すいません、鬼滅の刃もっと見ます。何度も見ます。続きまして、青豚ね、青春豚野郎は初恋少女の夢を見ないですね。劇場版ですね。この方は京アニ信者で有名な長尾由紀さん、いただきました。こんばんは、達夫さん。ポンコツ豚野郎の長尾由紀と申します。劇場版青春豚野郎は初恋少女の夢を見ないを何度も見ています。初日舞台挨拶も行きました。この映画を最大限に楽しめるのはテレビ版を視聴して原作未読の状態だと思います。そんな方の感想を聞いてみたいです。これ以降の文章にはネタバレがあります。ネタバレ NG の方はご注意ください。プロローグは小学4年生の翔子が将来のスケジュールを書いています。この翔子というのは小さい時と大きい時出てくるんで、小学生の時の翔子は牧野原さんと呼ぶことにします、いうことが書かれていますね。余命を宣告され将来を閉ざされた牧野原さんは将来のスケジュールが書けません。このプリントはストーリーの重要なアイテムです。本編は修羅場コメディからスタート。舞さんが作田の家で夕食を作っている時と大きな証拠、つまり今の証拠が押しかけます。彼女の空気を読まない感じは伏線です。牧野原さんのお行儀の良さとは対照的。以下大きい方を証拠さんと呼びます。つまり大きい方が証拠さん、同一人物だけど昔の証拠さんを牧野原さんと呼ぶと。証拠さんが登場したことで証拠が2人になります。これが彼女の思春期症候群、未来を拒む翔子の人格が乖離して翔子さんになったのです。脚本は原作のテイストを生かしてエピソードを省略したり再構成して89分という見やすい尺になっています。原作を全て書けば達夫さんがトイレを我慢できないくらいの作品になることでしょう。2時間超えるってことですね。牧野原さんが入院していることや心臓移植以外では助からないことが分かると一気に知りやす展開。作田は楓が思春期症候群で苦しんでいた時に何もできなかったと落ち込んでいる時、翔子さんに助けてもらったことを感謝しています。一方翔子さんも病気への不安に怯える生活から作田に救われたと感謝しています。作田はありがとう、頑張ったね、大好きという言葉は翔子さんから教えてもらったと思っています。一方翔子さんもそれは作田から教えてもらったと思っています。また互いに相手のことを初恋の人だと認識しています。二人とも相手をかけがえのない存在だと思っているのです。この設定が話を切なくします。牧野原さんが病室に持ってきた将来のスケジュールに書き込まれる予定がどんどん増えていきます。小学4年生の牧野原さんが書いているようです。思春期症候群の記憶は時間を超えて共有されるのです。なぜ翔子さんが現れたのか考察するリオと作田。牧野原さんが翔子さんになれたのは心臓移植が成功したから。では誰の心臓が移植されたのか。翔子さんは作田をデートに誘います。連れて行かれたのは葉山の結婚式場、式場の見学会です。このモデルになっている式場のホームページは簡単に見つかります。ウェディングドレスを着た翔子さんの胸に手術の跡を確認する作田。お見舞いに来た作田と話していた牧野原さんの容態が急変して ICU に搬送される時、胸の傷が開いたことで作田は自分の心臓が牧野原さんに移植されたことに気づき、翔子さんに確かめます。これを舞さんも聞いてしまいます。彼女は作田に逃避行を迫ります。原作一巻のエピソードと立場が逆転。翔子さんと舞さんの板挟みで悩む作田、翔子さんに行きたいと言っても作田は翔子を見殺しにはできません。舞さんと翔子さんからクリスマスイブに江ノ島のイルミネーションデートに誘われた作田、翔子さんと待ち合わせ場所が被るので舞さんとの待ち合わせ場所を水族館に変更。これは翔子さんが作田を事故に遭わせないための作戦。しかし水族館に舞さんが現れないので弁天橋に急行、事故に巻き込まれます。身を挺して作田を守った舞は死亡。私は作田が思っているより作田のことが好きというテレビ版11話のセリフは何としても作田を守るという舞さんの決意です。舞さんは消えそうになった自分を見つけてくれたことや芸能界に復帰させてくれた作田に対してそれだけ感謝しているのです。一方舞も翔子も救えなかったと落ち込み放心状態の作田、そこにあられる翔子さんは舞さんの心臓が移植されています。 これは未来を拒んだサクタの思春期症候群の世界。すべての記憶を持っているショウコさんはマイさんを救わせるためにサクタを事故の日に送ります。しかしサクタは周囲に認識されません。これはマイさんが体験した思春期症候群。誰かに見つけてもらうため、ウサギの着ぐるみを着たサクタはマイさんを救うために必死です。ようやく小賀智恵に認識されたサクタ。小賀智恵はコメディリリーフ的存在で描かれることが多いけれど、ここでは重要な役割を果たします。もうサクタに迷いはありません。マイさんと共に生きる未来を選びます。のどかの助けでマイさんに会ったサクタは彼女を説得。サクタは僕がマイさんを幸せにしますと言うと、マイさんは二人で幸せになるのと応じます。竜の灯籠でショウコさんに出会い、降りしきる雪の中で決意を伝えるサクタ。サクタとショウコさんは手をつないでシーキャンドルを眺めます。彼女との、決別英決を覚悟するサクタ。自分のことを忘れてと頼む翔吾さんに忘れないと答えるサクタ。胸を締め付けられる美しさに涙が溢れます。ちなみに2人で見上げるシーキャンドルの螺旋階段を登る人が描かれます。まあ、ちょっと一旦休憩しますけれどもね、これ長いメールで、まあ、大体このような形で全てのシーンが解説されていくわけなんですけれども、まあ、思春期症候群、他の人の思春期症候群の体験をするという不思議な体験とかね、あるいは時空を超える、世界線を超える、まあ、およそアニメで使われている、まあ、全ての文法を総動員してなおかつ複雑じゃないように見せる手際というのは、この青春豚野郎、は初恋少女の夢を見ないではもう本当に見事に描かれていますね。まあ、ちょっとエンディングで涙が止まりませんまでをちょっと割愛しますけれども、劇場版を見たらぜひ原作も購読してください。劇場版では描かれなかったエピソードや登場人物の心情が緻密に描かれているので違うテイストを楽しめます。原作を読むと劇場版でよくわからないことやカットの意味が理解できます。テレビ版に入れられた舞さんの誕生日エピソードは原作6巻のエピソードです。映画の前半は原作をかなり再構成しているので違った感じで楽しめます。また劇場版で省略された雪だるまのエピソードが素敵です。映画は大ヒットでいつも混んでいます。出てきた人も好意的な感想を口にしています。グッズやパンフレットも売り切れる勢い、ロングランになりそうです。未見の方はぜひご覧ください。また湘南モノレールがスタンプラリーをやっています。秋葉原の野郎ラーメンもコラボしています。もう終わってしまったけど、小野店地下の青豚店は欲しいグッズが売り切れでした。非常に長いメールになって申し訳ないですが、実は青豚と一緒にガルパン最終章第2話も見ています。戦車の火力が随分底上げされているけど、迫力のあるバトルは楽しめます。ということでね、ぜひこちらの方もご覧くださいということで、青豚とは全く違ったキャラを巧みに演じている瀬戸麻美さんも見てくださいということですね。長門由紀さん、ありがとうございます。もうこの方はね、文学研究者といっても過言ではない。原作をまず読み込む、そして劇場版を何回も見る、テレビ版も見る、そしてその違いを明確にし、どういう意図がそこにあったのかっていうアニメの演出についても語る、まあ、シーンについての意味、まあ、こういったものも教えてくれるわけでね、長門由紀さん、いつもありがとうございます。もう熱文字を代表する記者の方でございますね。青豚、皆さんご覧になってください。本当にすごい作品です。そしてね、ガルパンもそうですけどもね、湘南モノレールね、いいよね。まあこのような形で皆さんからのこの1話送ってきてくださいね。まあ今回はちょっと手短に、この1話特集ということでお送りいたしましたけれども、この1話まだまだメールお待ちしておりますからね。近々バイオレットエヴァーガーデン外伝特集もしようかなと思いますんで、皆さん、好意的な意見、否定的な意見、メールいただければと思います。皆さんからのメール、すべてのメールの宛先は netsmoji@gmail.com までです。番組の感想ね、第何回の何々を聞いてという感想や、ブヒブ、理想のあの子とのデートで回収した指示、こちらの方もメールをくださいませ。編集室の収録がだいたい第1週の、後ろの方なんで、まあ月末までにメールいただければ確実に反映できるかなとは思うんですけれども、まあ、皆さんからの珠玉のメールお待ちしております。9月19日の木曜日の月間熱量と文字数は日が燃えるさんをお迎えしてね、 ゲーム動向2019東京ゲームショー終わりの日が燃えるくん登場です。そして兄様見た後特集ということで足富慎吾先生登場でございます。優しい雨の松崎そして長浜博監督は欠席でございます。また皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。本日は以上でございます。綺麗な嘘に騙されていてもいいの夢は覚めない。君の中迷い道が羅針盤手にした今開けた。考えるだけで燃えられるから手を伸ばした。